神戸獅子郷開放第131号令和4年1月20日発行一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会音声役はグループ東大です。新年のご挨拶会長福井照久皆様明けましておめでとうございます。今年は寅年、それも36年に一度の五王の寅年のようです。このたくましい寅が、なんとかコロナウイルスには牙を向いて退治してくれそうな、そして私たちに穏やかな日常生活を取り戻させてくれるパワーを授けてくれそうな、嬉しい予感の中で新年を迎えております。2020年2月頃から約2年間、コロナウイルスは私たちを恐怖に陥れ、多くのものを奪い、自粛と我慢ばかりの社会生活に引きずり込んでいきました。しかし、どんなに怖いコロナでも、私たち人間が家族や仲間や友達や他人を思いやる心、支え合う気持ちまでは奪えないことも教えてくれたように思います。獅子郷も昨週あたりから感染予防をしながら、ジョギング大会や朗読を楽しむ会などを開催することができました。各部や各区でも、徐々に研修旅行なども実施されております。本会事業所も大きなトラブルもなく、中山記念会館において業務をスタートすることができました。また、障害者の福祉に関しても、大きな動きや見直しがある一年となりそうです。障害者の就労支援に関する諸問題、とりわけ通学・通勤時のヘルパー利用が認められるように、また代筆や代読の制度が確保できるように、そして障害者が抱える困難や悩みを率直に行政に理解していただけるように、また合理的配慮なども積極的に取り組んでいただけるように発信し続けていきたいと考えております。今こそ獅子郷の頑張り時です。皆様一緒に力を合わせて頑張りましょう。まだまだ今年もオミクロン株の蔓延の不安や第6波の心配も報道されていますが、いつまでも怖がってばかりでは前に進めません。感染予防対策をしっかり続けながら、去年できなかったこと、やり残したことを少しずつ取り戻せる一年にしたいですね。きっと五王の虎が勇気を与えてくれそうな、背中を押してくれそうな気がします。ああ、甲子園のあの虎はあまり頼りにはできませんね。情熱を送り続けても、肝心な時にはへこたれてしまいます。皆様からは私に、もっとしっかり頑張らんかえと気合を入れていただければ、私は障害者の福祉の向上に向けてのパワーがアップできそうです。そして私からは愛も変わらず、甲子園のあの虎に、しっかり頑張らんかえと言いながらも、今年が楽しい年になることを願っております。どうか皆様、マスクの中からでも、励まし合い、助け合い、笑い合える、そんな年にしていきましょう。令和3年度神戸市身体障害者福祉大会福井照久1月23日日曜日受付12時から13時ピフレホールにおいて昨年はコロナの感染拡大で緊急事態宣言が出たために中止となりましたが、今年はワクチン接種も進み、コロナも落ち着いてきましたので、感染予防対策を実施しながら上記の通り開催されます。この大会において、獅子郷のために顕著な功績があった団体や個人の方々に、主催団体から表彰されることが決まっております。その方々は下記の通りです。獅子郷としても感謝と祝いを送りたいと思います。 教会功労者福田正勝灘区、援護功労者兵庫伴走歩協会、スポーツ文化活動功労者井川典子長田区、ボランティア貢献感謝状宮本康子編み物講師、中山記念会館がオープンしました。岡崎明美。開放130号でもお知らせした通り、中山記念会館がオープンしました。本事業所も10月14日木曜日に303号室で業務を開始しました。11月中旬から1階ロビーにおいて港町カフェがオープンしました。ガラス張りで暖かい日差しが差し込む明るいカフェでのんびりお茶を楽しむことができます。6人席のテーブルが5つあります。カフェへお越しの際は会館1階のインターホンで獅子峡事業所の303を入力し、ロック解除してもらう必要があります。席に座れば注文を聞きに来てくれます。トレイに乗った蓋付き紙コップで運ばれてくるので、そこで精算してください。飲み終わった後もスタッフが下げてくださいます。営業日時、火曜日から土曜日10時30分頃から14時30分。メニュー、コーヒー、紅茶、レモン、ミルク、ラテ、それぞれホットとアイスがあります。料金、1杯150円から200円までです。お得な回数券もあります。本部事業の報告、令和3年10月1日から12月末、9月に報告できなかったものも含めて記載しました。第1回ヘルパー研修会、9月29日水曜日、総合福祉センター会議室 ABC において、神戸アイライト協会の森先生を迎え、ヘルパーさんを2つに分けて、料理の内容と自然の風景を互いに説明していただきました。料理は 40%、自然は 70% の方が上手にできました。先生は初心に戻り、再認識が必要です、とのことでした。第1回会員研修会、10月1日金曜日。iPhone 勉強会、参加者9人、総合福祉センター第1・第2研修室において、講師、浜田昭信様、獅子峡理事、長田区支部長、大川隆之様、長田区青年スポーツ部長、第24回ジョギング&ウォーキング大会、10月22日金曜日、出場者27人、王子スタジアムにおいて、緊急事態宣言もようやく終わり、日常に戻りつつある中、ジョギング&ウォーキング大会が行われました。天候にも恵まれ、参加者も少し増えて、楽しい一日を過ごしました。成績、団体の部、優勝、永田チーム。400メートル A 組、優勝、岸本健二、灘区。中山財団賞、佐々木文隆、垂水区。400メートル B 組、優勝、井川典子、永田区。中山財団賞、小林清、垂水区。2000メートル優勝、岡崎明美、垂水区。中山財団賞、福井博子、北区。利用者の声を聞く会、11月5日金曜日13時30分から15時。 オープンして間もない中山記念会館1階の大会議室で感染予防対策を取りながら開催しました。出席は事業所安全委員3人と利用者30数人、そして職員2人でした。利用者の皆様からは、ヘルパーへの要望や不満、また事務所スタッフの対応の在り方についての質問や意見、また事業所としての規則の確認や改善を求める声など、活発な発言をいただくことができました。皆様からいただいた貴重な声は、安全委員会で整理しながら、ヘルパー研修会などを通じてしっかり伝えていきます。事務所としても高齢の利用者様にも寄り添いながら、一層丁寧な対応をするように再確認いたします。また、複数の利用者様からコロナの感染の危険を感じながらも、日々私たちのために寄り添い頑張っていただいている多くのヘルパーへの感謝の声が聞かれたこともしっかり伝えておきたいと思います。きっと多くのヘルパーも皆様からの感謝の気持ちを受け止めながら、これからもなお一層誠実に活動してくれるのではないかと期待しております。第2回会員研修会、11月5日金曜日、朗読劇を楽しむ会。作品名、平岩弓枝作、邪魔っ気。参加者24人。ボランティア、緑の会4人。新しくなった中山記念会館の大会議室で、すがすがしい気持ちで感動しながら、1時間近く聞かせていただきました。11月5日金曜日に予定しておりました第59回芸能大会は中止になりました。各部の報告。老人部、部長今泉勝次。10月29日金曜日、古墳酒蔵見学。参加者28人、会員15人。灘区のボランティアグループ、灘おやじらの方3人。灘区において。2時間ほど歩きましたが、天候もよく気持ちのいい日になりました。沢の鶴資料館では案内してくれた説明も良かったです。青年部、部長佐々木文隆。10月8日金曜日、第6回ヨガ教室。参加者8人。総合福祉センター体育室において。10月29日金曜日、釣り教室、マス釣り、参加者21人、有馬マス池公園において、秋晴れの中、マス釣りを楽しみました。新型コロナの関係で、あまり外へ出かけていなかったので、良い気分転換ができました。11月5日金曜日、第3回 IT 研修会 iPhone 基礎講座。参加者5人。総合福祉センター会議室 AB において。講師クリスタル音波素代表足利教授先生ほか5人。日頃 iPhone を使用していてわからないことやアプリの使用方法などをマンツーマンで指導していただきました。11月12日金曜日、第7回ヨガ教室、参加者10人、総合福祉センター体育室において。12月3日金曜日、第8回ヨガ教室、参加者6人、総合福祉センター体育室において。12月17日金曜日、日帰り研修旅行、伏見酒蔵見学及び生八つ橋作り体験、参加者30人、京都において。女性部、部長織野八千代。12月10日金曜日、 秋の研修会、朗読とランチ、参加者41人、かっこ会員21人、ボランティア5人、付き添い15人、閉じ、南港会館において、新型コロナ感染により2年ぶりの研修会となりました。今回は朗読をお願いし、大きな手作りの紙芝居とともに3種類のお話をしていただきました。また歌に合わせての頭の体操の参加もしました。その後、久しぶりの出会いの中で和の味とともにお話のひとときを過ごしました。歴史ある港川神社の緑の木々を眺めながら、お祝い事か雅楽の音色が繰り返し聞こえて、心にとってもいい晴れの日の研修会でした。文化部部長小林清。
12月13日月曜日、日試練音楽家協議会常任理事会が開かれました。主な議題は、令和4年開催予定の箏曲演奏会についてでした。名古屋において。
12月14日火曜日、歌の集い、参加者5人、東部在宅福祉センターにおいて、コロナで本当に久しぶり、人数は少なかったのですが、輝け獅子郷など数曲を思いっきりマスクの中だけど歌いました。各区の報告。灘区、10月15日金曜日、日帰り研修会、参加者17人、淡路島方面。12月24日金曜日、歳末助け合い事業、参加者16人、動物王国において。兵庫区、11月10日水曜日、日帰り研修会、六甲森の根ミュージアム、有馬散策、参加者14人、会員10人。12月9日木曜日、文化部折り紙クリスマスカード、参加者9人、会員6人、兵庫区役所において。北区、10月8日金曜日、落語鑑賞、参加者22人、会員16人、新開地喜楽館において。11月26日金曜日、日帰り旅行リンゴ狩り、参加者22人、会員16人、伊豆市方面。長田区、10月8日金曜日、リピート山中ライブ、13時から、参加者44人、会員23人、ゲスト4人、双葉学舎において。11月12日金曜日、忍江戸一元金コンサート、参加者20人、会員10人、双葉学舎において。11月19日金曜日、コンチェルトクルーズ、参加者14人、会員7人。垂水区、11月9日火曜日、11日木曜日、2日にかけ JR 西日本の緑の券売機プラスの体験会を行いました。1回に3人ずつの体験でよかったです。受話器のついた機械でオペレーターさんとの会話で切符を買えることができました。体験中に駅員さんがいたために、健常者さんたちも教えてもらっていました。11月18日木曜日から19日金曜日、一泊研修旅行、参加者20人、付き添い含む、城崎方面、宿泊はホテル金波楼、いいホテルでした。城崎マリンワールド見学では、アシカの賢さにびっくりしました。今回は JR にも乗りました。霞駅から余部駅まで。少ない参加者でしたが、緊急事態宣言が解除されての2週間後の心配の中、 実施してよかったと思いました。西区12月10日金曜日古典芸能研修会参加者8人新開地喜楽館において その他の行事11月12日金曜日日試練近畿ブロック第2回委員会午後よりアハキ研修会京都府において12月3日金曜日日進連第41回近畿ブロック福祉大会第23回近畿ブロック身体障害者相談員研修会13時から15時30分 YouTube 配信にて開催アステップ神戸セミナー室1において今後の予定、令和4年1月1日から4月末。下記事業は、気象情報やコロナウイルスの影響により、事業の中止もしくは延期の場合があります。1月のすでに終了したものも含めて記載しました。3月から4月にかけては、各部や各区で、決算や予算などの役員会や定時総会などが多く予定されておりますので、それらの日程を調整しながら、会員研修会やお花見を計画したいと考えております。詳しい内容などが決まれば、支部長を通じてご案内をさせていただきます。2月4日金曜日、第13回 UD 映画祭。キネマの神様、ピフレホールにおいて、開演13時、会場12時、入場無料、生の音声ガイド付き。開催にあたり、コロナに備えた万全な対策を取るため、ご来場いただく皆様にご協力をお願いいたします。配布のチラシに記載しているお願い事項をしっかりとお読みください。お願い事項の一部抜粋。1、チラシに体温と連絡先を書けるようになっていますので、事前にご記入の上お持ちください。お持ちでなくても会場で代筆いたします。2、施設内では必ずマスクを着用してください。3、午前10時の時点で開催が困難と判断した場合は、3月11日金曜日に延期します。4. コロナの状況によっては、入場者数制限や開催を見合わすこともあります。作品の解説。松竹100周年を記念した山田洋次監督による人間ドラマ。昨年夏に公開したばかり。ギャンブルの借金で家族に見放された男が映画を通じて再生していく姿を若年期と晩年期を交えながら描き出す。上映時間125分。出演、沢田研二、菅田将暉、宮本信子、寺島しのぶほか。2月18日金曜日、獅子郷。オセロ囲碁大会、開会式13時15分、総合福祉センター第5会議室において、午後からの開催となります。多くの方のご参加をお待ちしております。3月25日金曜日、会員研修会へのご案内、13時30分から15時、年度末で何かとお忙しい時期でもありますが、下記の通り会員研修会を計画しております。事前の申し込みは不要です。多くの皆様のご参加をお待ちしております。この事業へのご確認やお問い合わせはお気軽に事務所まで。テーマ、お医者さんへのかかり方。講師、神戸市健康局保健所。場所、総合福祉センター会議室 A。 各部事業、老人部、部長今泉勝二、1月28日金曜日、日帰り研修、空飛ぶいちご狩り、淡路市において、2月11日金曜日祝日、オセロ練習会、4月29日金曜日祝日、総会、青年部部長佐々木文隆、1月28日金曜日、第4回 IT 研修会、午前午後、総合福祉センター第1会議室において、2月4日金曜日、第9回ヨガ教室、午前、総合福祉センター体育室において、2月19日土曜日、第2回近畿ブロック青年部委員会、兵庫県において、女性部部長織野八千代、1月21日金曜日、近畿ブロック協議会女性部連絡会議、大阪府において、スポーツ部部長岡崎明美、1月21日金曜日、ボッチャの体験会、午後自由参加、総合福祉センター体育室において、文化部部長小林清、3月22日火曜日歌の集い、13時30分、東部在宅福祉センター多目的室において、輝け獅子教を練習したいと思います。コロナが早く収束して、皆様ご一緒に楽しく歌える日が来ることを祈りながら、たくさんの皆様のご参加お待ちいたしております。コロナ禍に、皆で歌える日を思い、マスク撫でつつ、今度こそはと。4月29日金曜日祝日、第59回日志連音楽家協議会邦楽演奏会、兵庫県立芸術文化センター阪急中ホールにおいて、4月30日土曜日第60回福祉大会、大阪新阪急ホテルにおいて、アハキ部部長高安康明、1月21日金曜日アハキ講演会、午後、講師北川忠様、私の治療法について、総合福祉センター第3第4研修室において、各区事業、灘区1月7日金曜日新年会、南港会館において、4月総会日時未定、兵庫区1月16日日曜日新年会、頑固において、3月女性部ランチの会、場所未定、4月10日日曜日総会、北区1月7日金曜日新年会、23人予定、幸せの村において、長田区1月7日金曜日新年会、宝泉閣において、垂水区1月7日金曜日新春懇親会、開催園において、1月20日木曜日日帰り研修、空飛ぶいちご狩り、野島断層保存館、淡路市において、西区1月7日金曜日新年会、マダムリーにおいて、4月8日金曜日総会、西区民文化センターにおいて、お知らせ、事業所から新年のご挨拶とお知らせです。 事業所から重要なお知らせです。獅子教の会員の皆様、そして利用者の皆様、新年明けましておめでとうございます。今年は寅年、古来から寅は疫病を退治する守り神とも言われております。きっとコロナウイルスをやっつけてくれ、穏やかな年になることを願いながら、皆様に安心と安全をお届けできるような事業所を目指して頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。さて、前号でお知らせしたことと重複する部分もあります。昨年10月14日木曜日から、本会事業所が中山記念会館に移転しております。広いスペースで利用者様やヘルパーさんとプライバシーを守りながらご相談を受けたり、お話をすることができる場所を確保しています。事業所にお越しいただくときには、入り口のインターホンで303を呼び出してください。電話でのご依頼受付時間も少し変わりました。平日の9時から17時までとなっております。土日祝日と緊急時の対応はこれまでと同じです。新住所と新電話番号は次の通りです。住所、郵便番号 652-0802、神戸市兵庫区水木通り2丁目1番9号、3階303号室、電話078-579-7151、緊急連絡先090-3277-2897。ワクチン接種始まる。3回目のワクチン接種は、今まで2回接種したワクチンの効果が6ヶ月過ぎると弱くなってくるので、もう一度効果を強くするために行われるものです。今世界に広がりつつあるオミクロン株の感染を予防するためには、3回目の接種を受けておいた方がいいかもしれませんね。そこで今回の接種について分かっていることは次の通りです。ただし状況によっては変更される場合があります。1. 3回目の接種券は2回目が終わって8ヶ月経った方から順次送られてきます。2. 視覚障害者の方には点字表記した封筒で送られてきます。3. 今回は接種券と予診票はくっついて1枚になっています。4. 接種予約の申し込み方法や接種当日に用意していくもの、また接種が終わった後の注意すべきことなどについては、1回目の時とほぼ同じになっているようです。その他わからないことのお問い合わせ先、神戸市新型コロナワクチン接種コールセンター、078-277-3320。なお、この情報は令和3年12月のものです。マスク差し上げます。コロナ騒動が始まってから、マスクは日常生活の必需品になりました。国から配布されたたくさんのマスクが獅子教の事務所に置いてあります。ご希望の方には差し上げますので、事務所までお越しください。早い者勝ちですよ。ただし、サイズが少し小さいので、公的な場所で使用するときは、このマスクの上に適正な大きさのマスクをつけて二重にして正しく使用してください。感染予防が2倍になるかどうか知らんけど。また、このマスクは布でできているので、他に便利な使い方があるかもしれませんよ。ほんまやね、ええこと聞いた。早速もらいに行こう。三宮のエスコートゾーン完成。獅子教が以前から要望していた 三宮のエスコートゾーンが昨年の12月に完成しました。場所は三宮阪急百貨店前から丸井百貨店の方へ渡るフラワーロードの音響信号機がついている横断歩道です。このエスコートゾーンの敷設のためにご協力いただいた関係者の方々には、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。輝け獅子郷の歌。1. 北にそびえる六甲の山、緑あふれる風の中、震災も越え肩組み合って、みんなで開こう未来の扉。輝け輝け我らが神戸、神戸獅子郷。2. 南に広がる瀬戸内の、よする波間に夢が飛ぶ。明石大橋虹の架け橋、みんなで渡ろう手を取り合って。輝け輝け我らが神戸、神戸獅子郷。3. 弾む足音こぼれる笑顔、胸に膨らむ希望の光。助け合おうよ、励まし合おうよ、みんなで歌おう強い絆で。輝け輝け我らが神戸、神戸獅子郷。輝け輝け我らが神戸、神戸獅子郷。東京2020オリンピックの柔道で大活躍され金メダルに輝かれた神戸の阿部詩さんの栄冠を記念して、 JR 神戸駅北側に金色のポストがお目見えしています。展示でもその内容がポストの前面に記載されています。昨年の一文字は金でしたね。ポストに触ってみれば元気で一年が乗り切れそうな気がしますよ。神戸獅子郷、入会者を広く募集しています。神戸市内で目が見えない、見えづらい方、私たちの仲間に入って一緒に活動しましょう。会員の皆様からも、お友達とか周囲で視覚障害を抱えておられる方がありましたら、ぜひ紹介してください。活動内容も、文化面やスポーツ、研修旅行や映画鑑賞など、多岐にわたっていることも教えてあげてください。入会を希望する方や興味のある方は、本会事務所までお気軽にお電話をおかけください。本会事務所、電話 078-371-6245。 用具購買所より、半導体不足で深刻な影響、パソコンや家電製品などいろいろな機器に使われている半導体、その世界的な供給不足が視覚障害者向け機器にも及んでいます。その中でもプレクストーク PTN3 の生産が昨年8月後半から停止し、生産再開のめどが立っていません。音声血圧計も同様です。展示ディスプレイなども受注分の納期が大幅に遅れる見込みです。会員の移動、入会者、折田妙子、兵庫区、富永信恵、兵庫区、生居、石原浩二、長田区、享年68、謹んでお悔やみ申し上げ、ご冥福をお祈りいたします。ことわざ玉手箱、1、長い間お楽しみいただいていた、神戸から始まった、が前号で終わりました。今回から新しく、ことわざ玉手箱のコーナーを始めます。このシリーズも楽しんでもらえたら嬉しいですね。虎の威を狩る狐。強い虎の威勢を借りて威張る狐。実力がないのに、権力者の威信を傘に着て威張り散らすこと。またそのような人物。出典は戦国策。虎に食べられそうになった狐が、私は天帝の使いだから食べてはいけない、 私の後から歩いてみればわかるはずだ、と言った。狐の後に従ってみたら、虎は他の動物が皆逃げるのを見て、自分を恐れて逃げたとは気づかず、狐の言うことを信じたという偶話による。ことわざ新辞典ポケット版より。編集後期、広報部長、福田正勝。皆様、明けましておめでとうございます。トラちゃん、今年はあんたの出番やで。今度こそ頑張っていい年にしてちょうだいよ。さて、いよいよコロナ第6波に備え、3回目のワクチン接種が始まります。あとは、薬ができればコロナも年貢の納め時、覚悟しいや。しかし、あいつはしぶてえから舐めたらいかんぜよ。まだまだマスクと手洗いは続けていかなあかん。昨年の秋ごろからコロナも落ち着いてきたので、さまざまな規制が緩和され、本当によかったなと喜んだのもつかの間、また新たに変異したオミクロンというわけのわからん懈怠なコロナが、毒針をちらつかせ、こっち向いてにたっと笑ってるがな。ああ、怖。もういい加減にせえと文句も言いたくなりますせ、ほんまに。ところで、もうすぐ始まる冬の北京オリンピック・パラリンピック。選手の皆さん、簡単に金メダルを勝ち取るための虎の巻をスマホで検索しても、そんなアプリはおまへんで。自分の力と技を信じて、二刀流の大谷翔平選手のように、素晴らしいパフォーマンスを見せてくださいね。頑張れ日本。今年も広報部へのご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。奥付け。神戸獅子郷開放第131号。発行日、令和4年1月20日。発行者、一般社団法人神戸市視覚障害者福祉協会。会長、福井照久。編集者、広報部長、福田正勝。発行所、郵便番号 650-0016、神戸市中央区立花通り3丁目 4-1、市立総合福祉センター内。電話、078-371-6245。078-579-7151事業所。ホームページ、http://kobe-sisikyo.eek.jp/。最後に、盲人のための国際シンボルマークがついています。奥付け終わり。以上で、神戸獅子郷開放第131号を終わります。音声役はグループ東大の三好明子でした。